柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、今週もスペシャルゲストをお迎えしております。自己紹介をお願いいたします。
はい、皆様こんばんは、俳優の出会い正幸です。実はですね、この番組僕2回目なんですけれども1年ぶりでございます。待ちわびておりました。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。聞かないのに喋ってくれましたですねようこそお帰りなさいませ。お久しぶりでしたね。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ出会いさんをお迎えしての今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、早速ワインに行きたいと思います。本日はですね、シャトーメルシャン長野メルロー2021です。
大好きです、
はい、メルロー美味しいですよね。
シャトーメルシャンの長野メルローナイツ、ね、デイさん本当に久しぶりでしたね。
いや本当に久々で、
ね、
前回自衛隊でナイトに、
はい、
ゲストで出てい
ただきました
、ね、はい、
じゃあ乾杯しましょうか。
はい、はい、よろしくお願いします
じゃあ乾杯。
バイ。
再会を祝して。
聞きました今の音。
うん、いい香り。
あ、いい香り
ね。
あ、もう香りだけで酔えそうですね。
出会いさん実は飲めないんですよね、お酒が苦手でねあ、でもいいですね。やっぱり僕この長野メルロ大好きだな。
この日本を代表するメルロの産地である、まあ、長野県塩尻市桔梗ヶ原地区のメルロ品種を主体としまして、
はい、
上田市にあるマリコビニヤドのメルロ品種をと、あと北信地区のメルロをアッサンブラージュした、うん、熟した果実感とエレガントさを合わせ持つバランスの良いワインということで、
はい、
はい、今日ご用意したおつまみは缶詰シリーズ戻ってまいりました、
はい
はい、宮崎県産霧島黒豚角煮です。
すごい
くそー、
ね、温めるやつなんですよね。
くそーと今申し上げましたのは、はい、この宮崎県が霧島を使ってほしくないなって。
あ、
まあ確かに半分は向こうなんですけどね、
はい、
あ、我がふるさと鹿児島県霧島をすぐ宮崎は使うからな宮崎のリスナーさんすいません
よいしょ。これね、見てください。これ本当の黒豚角煮、これね絶対美味しいですよ
ですね、はい、メルロも今すっごい開いてきました。すごいいい感じ、はい、いただきます。
このワインはですね、ラザニアでしたり牛肉とごぼうの煮物であったり白カビのシーズなどとも相性の良いワインとして知られております。
はい、これはでも監督角煮とはぴったりじゃないですか、きっと。
はい、これきっといいと思います。
うん、
いただきます。
だいたいこの缶詰の角煮ってすごいうまいんですよね。
いただきます。
角煮自体がうまいな。
おいしい。
この缶詰シリーズって缶詰臭さがないですよね。
ないですね、
うん、
非常にレベルが高いなと。赤ワインマークが5つついてますはい、これ美味しいよね、角煮ね。
いや美味しいです。
あ、
まあ、どちらかというとお酒よりもご飯欲しくないでしょ、
うん、
間違いないです、
はい、
この角煮のこの甘みと、
はい、
でこのメルローが結構酸とタンニンがきっちりしてるんで、
はい、
この相性がすっごいですね。
永遠に食べていられそう、うん、
食べて飲んでとは言
わない。食べて飲んで食べて飲んで口の中がすっきりします。
お父さんもう早くもワインが
流れ
てきて早い、
はい、いや多分僕に継がれてたのはチョコ一杯ぐらいだったんじゃないかなっていうい
やいやいや、な、横から見てるとすごいどんどん減っていってますワインが、
はい、ではここでほろよい気分で今夜も参りましょう。
はい、
はい、
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。そして本日のスペシャルゲストは
俳優の出会い正幸です。
パチパチパチパチパチ、
ありがとうございます。
出会いさん、
はい、
何回も来てるような気がしたんですけどね。そんなことないですね。
はい、まさかの2回目っていう
ねえ、
はい、もう1年ぶりでございます。
はい、もう私はファンなんですよ。
あ、ありがとうございます、
うん、で私以上にうちの妻がファンなんですよ。
あ、そうなんですか。
出会いさん面白いっていつも。
あ、面白い
、はい、先週のゆかさんの番組はもううちの家内はうんうん言いながら、はい、やっぱすごいよねって言って聞いてたんですけど、
はい、
多分今日の番組はケタケタ笑いながら聞いてる。
あれれれれ、おかしいな。
でそんな出会いさんにですね、はい、今日はグッズを持ってきてもらいました。何を持ってきたのか、はい、楽しみ楽しみ。
絶対ちょっと期待値大きいな。
でかいですよね。
受けるもの
ぐんぐん
受けるものじゃない。
いやいや何にも受けないです。いや、あのサムライトークいつも拝聴させていただいてまして、あ、面白いグッズいっぱいあるなと思って、うん、その中にやっぱりぶっ込んでいくわけです。その中に持っていくわけですから、はい、いや本当に探しましたね。
悩むでしょう。
悩みました、うん、本当に悩みました、うん、悩んだんですけど、やっぱ監督本当いろいろ持ってるし、
そう、
宇藤さんも知識がすごい。
そんなことないです。僕も持っていこうと思った時に、はい、監督にあ、それ持ってますって言われるんじゃないかなと思っていろいろやっぱ悩んじゃうんですよね。
いや、そうですよね。宇藤さんでもそうですか。
今僕今ハードルいっちゃあげてますから、
はい、ちょっと早く出したいなと思っても
う。はい、どうぞ、
はい、自分が持ってきたのはですね、
はい、
あのジッポ社のアークライターというものなんですけれども、
ジッポライターではないのね。
はい、
はい、だけど同じジッポ社なんですけど。
そうなんです。ジッポが制作してるライターで、うん、
はい、早く見せて。
はい、
うん、あ、アークライター、
外見はジッポですよ。
はい、外見は普通のジッポ、
まるまるジッポです。
はい、何ですかアークライターって。
あの充電をして使うライター。
シリングのところがない。
そうなんです。あの
ボタンだ。
2回カチカチって押してください。
おお、何ですかこれ。なんかプラズマみたいな。
プラズマが出るジッポライターになってまして。
へ
ー、はい、
え、これって何なんですか。電気。
そうです、マイクロ USB で充電するんです。
あ、油じゃないんだ。
油じゃないんです。
あ、じゃあジッポ特有のあのオイル臭もない。
ないです。
へー、
ちなみにこれ中身って何、変えられるの。
はい、
あ、じゃあどんなジッポのいわゆる外側の部分は使えるってこと。
そうです。
へー、
これ引っ張っちゃってでいいんですか、はい、出るの。
引っ張って大丈夫ですか。かなり硬いんで、あのちょっと頑張ってください。
もしトンカチで叩いても大丈夫。
トンカチで叩いたらよけ出てこなくなるんで。これあの
出ないな。
一応その
引っ張ると中に USB の。
そうです、裏側についてまして。
へー、
でこれ一応あの、緊急時用に自分家に置いてあるやつなんですけど、うん、1年前に充電して、
充電？
充電じゃないです。充電です。はい。それであの1年前に充電して、ちょこちょこなくなってないか確認してるんですけど、
これいつ頃前に充電しました？
1 年前なんです。
あ、
やっぱ使わないと結構。監督どうされたんですか。すごい横でケタケタ笑ってらっしゃるんですけど。
いや、なかなか君の話はね伝わりづらいなと思って。
あ、いやいやいや、いやでも普通何も使わなくても1年置いておくとだんだん電池で放電していくじゃないですか。
そうじゃないですか。
おー、すごい、
それがないので結構いいんじゃないかなと。
すごいねそれね、1年ね、
はい、
うん、
へー、こんなのジッポが出してるんだ。
よかった、ちょっとへーって言ってくれて今ちょっと心が少し安らぎ。
これはジッポのオフィシャルのライターなの、それとも他のメーカーが合うように作っただけなの。
あ、ちょっとそれ細かくわからないんですけど、あのジッポ社のページで買いました。
あ、じゃあ、はい、ジッポ社のオフィシャルなのかな、は
い、
きっとね。
すみません、硬いですよね。
抜けないですね、
はい、
あ、抜けた、あ、
抜けた。
おお、どこが重要。あ、
そ
こ、はい、あ、ここなんだ、はい、すごい、すごい。
マイクロ USB ですね。
そうなんです、これが C だったらちょっと最高だったんですけど。
でもこれってことは外側の柄はジッポ社が出してる、何にでも入る、ね、
何にでも入ります、はい、
それいいよね、
はい、
これはいいんじゃないですか、意外と。
ありがとうございます。
いや、あの僕も実はのタバコをあの吸ったり吸わなかったりするんですけど。あ、
そうなんですか。
ジッポは使いたくないんですよね、このオイル臭があんまり好きじゃなくて。
あ、
かっこいいんですけど。
はい、わかります、
うん、かつてのね時代はジッポってみんな使ってね、片手でこうやって開けるんですよ、
はい、やってましたね。
片手で開けてこうシカッてって火つけるんですけど。あ、でもいいですねこれ。
ありがとうございます。いや、そう言っていただいて、
ありがとうございます、ご提供いただいて。
ちょすいません、びっくりした。すいません、持ってくるだけって話聞いてたんで。
そうなんですね、
びっくりします。贈呈する場合はまた改めて考えていきますね。また呼んでください、はい、
これちなみに普通に売ってるんですか。
今売ってます、普通に楽天でも買えますし、多分 Amazon とかでも買えると思います。
うん、
じゃあ手元にねアークライター戻ったところで、
はい、
次に参りましょう。
はい、お願いします。
梶崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
今週は俳優の出会正幸をゲストにお迎えしてお送りしております。
めちゃくちゃいい声です。
改めて出会正幸さんを紹介しますと、はい、1981年大阪府ご出身でございます、
はい、
ということでね、
はい、
あの来ていただきましたけども何が、
お好きですか？
でもうね、なんか出会さんとのね、もうなんかお付き合いも深くなって、僕はなんか親戚が来てくださったぐらいの楽しみなんですけど、
ありがたいです。本当にもうそう言っていただけて、で、あの好きなものっていうのは映画でよろしいですか？
いやいや、あの勝手に進めないでください。
すいません。
いやでも僕出会さんの作品とかもやっぱり見てて、はい、うちの妻なんかもよく言うんですけどね、はい、普段の出会さんとやっぱり演じてる時の出会さんってすっごく違うよねって言って、いやお前プロの俳優だよって、俳優さんってお前そんなもんだろうっていう話をねよくしてるんですけど、そのまあ出会さんがまあいろんな映画とか作品をご覧になると思うんですけど、
はい、
今日はちょっとその中でもこの私の好きな作品みたいなちょっとお聞きしたくて、
はい、本当に映画すごいしてらっしゃる方なんで、お二人とも、
はい、
すごいもう散々悩んだんですけど、
はい、
もうこれはもう変に路線を変えるんじゃなくて素直に自分が好きな映画を監督と宇都さんと語りたいなと思って、
はい、
考えてきました、
はい、
作品名は、
はい、
ビートルジュースです。ティム・バートン監督の作品なんですけれども、
はい、
もう1980何年のすごい古い映画、
88年ですかね、
はい
はい、
小学生の時に意味も分からず見てたんですけど、
うん、
そのティム・バートンの監督の世界観がすごい好きで、
うーん、
すごい暗いんです。本当白黒かっていうぐらい暗い映画がすごく多いんですけど、
はい、
あのその中でもやっぱり急にその明るくなったりするんです、世界が、
はい、
あのその映画の中で、
うん、
そういうのがなんか多分自分にハマったのか、大人になっても見てますし。
え、小さい頃に見たんですか？
そうですね、小学校の時、多分あの洋画劇場とか、
はいはい、
ああいう感じでも日本吹き替えの状態の映画、その時はあの、まあ、主演があのマイケル・キートンやられてるんですけれども、はい、あの日本語の吹き替えされたのが西川紀夫さんで、
あ、そうなんだ、
はい、すごく面白くて、まあ、そういったものもあると思うんですけど、はい、
ちょっとこうあの SF っぽい話ですよ ね、
はい、
幽霊が出てきたりとか、
はい、そうです。であのティム・バートン監督の作品もいくつか見て、やっぱり結構好きなんですよ。あのクレイアニメもされるんですけど、まあ、クレイアニメっていうのかな、あのナイトメアビフォークリスマスとか、
あ、はいはいはいはい、
ストップモーションで作られる映画、
クレイアニメっていう、
はい、あれ実際クレイかどうかちょっとわからないんですけど、
うんうんうんうん、
それの先駆けになった監督でもあるんですけど、
はいはい、
そのティム・バートン監督がそのインスパイアされてる作品、要は日本の映画に結構影響されて、
あ、そうなんですか？
そうなんです。あの1950何年のゴジラを好きだったりとか、
うーん、
あのティム・バートン監督のあのティム・バートン展っていうのを行ったことがあって、
はい、
で監督の好きな映画だったり時代だったりっていうのがもう紹介されてて、
うん、
日本の作品とかが紹介されてて、あ、だからそういうところにもやっぱ通ずるところってあるのかなって、ちょっと自分の中で勝手に、
出会いさんが何が通ずるの？
あのちょっとその通ずるっていうのがまさかここで聞かれるとちょっと思わなかったんですけど、
通じるって言ったから、あ、何に通じるのかなと思って、ちょっと
そうなんですよね。あのすいません、ちょっとあのこの後自分が出させていただいた作品紹介したいなと思って、
ああ、その映画に通じる
ってこと、ね、そうなんです、それの伏線としてあの置いときたかったんですけど、まさかそんな監督がすぐパッとこう引っかかってくださる、
だって興味津々だもん。ああ通じるってね、
でもそれはあのぜひね、あの言っといていただかないとね、あの番組の流れとしてはおかしくなりますけど、
まあ、確かにそうですよね。、はいはい、
じゃあここで1曲ね、あのお送りして、あの冷静になっていただきたいと思うんですが、
はい、お願いします。1
曲出会さんに、曲の紹介をお願いいたします。
はい、あの映画ビートルジュースの中で、話のそうですね、クライマックスで流れる曲です。ハリー・ベラフォンテでジャンプ・イン・ザ・ラインです。
お送りした曲はハリー・ベラフォンテでジャンプ・イン・ザ・スカイでした。さて、4月4日からね、もうすでに公開している柿崎雄二監督脚本プロデュースの映画日が落ちる、は
い、
もうご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まさにね、主演の急増役で出会さんが出演されておりましたが、出会さんどうでしたか？
はい、前回の、 サムライトークでも竹島さんとお話しされてましたけれども、はい、あの監督が順撮りで撮ってくださった作品で、
そうなんですね、はい、この作品は順撮りといって、私も前回順撮りって何ですかって聞いたんですけど、あのずっとストーリーごとにね、あの順番に最後まで撮っていくっていう、はい、まあ、あの結構コストを考えると、ね、監督大変だよっていう話をされてましたけど、
ね、はい、コストも時間もかかるし、ね、
まあ、俳優さんのスケジュール調整も大変だと思うんですけど、はい、まあ、それはもう監督がこだわって、はい、約20日間ぐらいにわたる撮影の中を全部順撮りをしていったっていう、
は
い、
そうですね、
はい、どうでしたか、でもその撮影秘話とか。
そうですね、やっぱり役者としてこういうのもどうかなとも思うんですけど、やっぱ監督があの世界観を順撮りで撮ってくれたからこそ、あのあそこまでできた作品っていうのは、うん、話を聞いててすごく思ったし、うん、やっぱり自分もあのデビューといいますか、一番最初に芝居したのが時代劇なんです、
はい、
舞台なんですけど、でやっぱり時代劇に関しては自分も思い入れがあって、うん、あのやるのも好きだし見るのも好きなんで、そこの気負ってた部分があって、侍を演じるにはっていう、やっぱこうどうしてもこう自分がやりたいことを全部やろうとしてしまうんですけど、監督は本当にこう忘れられないんですけど、芝居をするな、動きに出すな、気持ちを乗せるな、目だけに宿せって現場で言ってくださったのがすごい衝撃で、あ、そうだよなって。だって引き算、芝居って引き算でもあるので、
芝居引き算ってあるんですね、言葉で、
はい、やっぱりどうしても役者のエゴが出てしまうので、そこを出しちゃうと、
なるほど、
それは違うだろうって、あの僕はそういうふうに言われてたんで、
うん、この人の場合特に思った感情は全部形に出やすいんで、それで多分そういう芝居いちいちするなって言ったと思うんですけど、はい、
うーん、
そういう人いますよね、いちいち出ちゃう人。
あの芝居は引き算っていうのはこの業界ではまあよく言われる話なんです
か、
は
い、いや、まあ、人によるんじゃないですかね。足し算をしなきゃいけない人もいっぱいいると思います、うん、表現が薄くてわからない人、
でもそのいろいろ出しすぎるとごちゃごちゃになるから、エッセンスをピッと光らせるっていうのは大事なんですね。
そうですね、ですから人間って感情は決して一つじゃありませんので、
うん、
その複雑な感情をこうしっかりとこうかき混ぜて一つにこう出していくようなものだと思うんですけ ど、
なるほど、
ね、それをその思ったことを次から次へと出していくと結構とんでもない芝居になっちゃうと思うんですね。
わかります、なるほど。いや僕お茶やるじゃないですか、
はい、
お茶も一つのストーリーなんですけど、やっぱりうちの師匠からも準備したことの2割だけしか出しちゃダメよってよく言われるんですよ。どういう意味なんだろうって思って、でもやっぱりこう覚えたことで全部言いたい言いたいとかって思うとわちゃわちゃするんですよね。
そうですね、
うん、あ、なるほど、ね、
お茶の世界もそうだと思うんですよ。もうあの部屋自体が作品じゃないですか。
来ていただきましたもんね、
は
い、
お茶だけじゃなくて、
うーん、
だけどあのやっぱり自分らが現場に入っちゃうとその世界観にやっぱり自分はなんですけど、あのやっぱ対抗してしまおうとしてしまうんですよね。自分がやるべきこととか必要なシーンとか分かってるはずなのに、
はいはい、
やっぱ入ってしまうとあの余計なことをやってしまうんでしょうね。
なるほどね、
はい、で特に今回はあの竹島さんもそうですけれども、共演の前川さんだったり木川田さんだったり、
うん、
共演するあの役者さんにすごい感情だったりとか気持ちを引き出されたんですね。もう、あの、まあ、見てない人もちょっといるんであれだと思うんですけど、うん、今まで会えなかったのにある場所で初めて顔を合わせるシーンがあるんですけど、自分の友と友人と、
はいはいはい、そこは見どころなんですね、
はい、
出会いさんが役者久蔵さんは蟄居、
はい、
要は自宅謹慎ですから、はい、誰とも会っちゃいけないんですよね、
はい、
で切腹を命ぜられた時にようやく外の人と会うことがになるわけですね、偶然ね、
はいはい、
あ、そのシーンはちょっと見どころ、
あの個人的にはこんな感情になるんだっていう衝撃な、本当に一瞬だけなんですけどすぐ目もうそらすんですけど、
なるほど、
はい、やっぱあのシーンとかそのなんていうんですかね、その、まあ、3週間撮影してるんですけど、まあ、刃物が基本使えないので逆焼きも整えずに、 ああいうふうにこうちょっと武将な感じになってるんですけど、
あれってカツラじゃないんですか。
あれはカツラです。
カツラでしょ、
はい、
あのそっち
はね、さすがにリアルではできない。
いやちょっと リアル酒焼きやってほしかった、
は
い、
リアル酒焼きはあの自分一回やったことあるんですけど、
あ、そうなんです、
生々しくて逆に見れないです。
あ、そうなんですか、
はい、あのリアル酒焼きでここ側面だけカツラ入れちゃうとここがリアルすぎて逆に気持ち悪いです。
あ、変な感じ、
はい、あれ歯舞台して 作ってるじゃないですか、
はいはい、
色つけて、
はい、
床山さんが、
はい、
だからある程度見れますけど、生の酒焼きは結構気持ち悪いです。
本当ですか。
結局黒く塗られるんで
見たい、
はい、
今度
あれはさすがにカツラなんですけど。
いや、私もう一個あの出会いさんにお聞きしたかったのが、はい、映画の中でのね、
はい、
役柄的に奥様と、
はい、
小さな男の子、
はい、
12歳ぐらいなんですかね、役柄的には監督。
そうです ね
10歳ぐらいのお子さんがいて、まあ明日切腹しなきゃいけないっていうことで今生の別れになると、
はい、
まあ出会いさんもね、ご家庭も終われたと思うんですけど、改めてその演じてみて、家族と その最後の一夜を過ごさなきゃいけないっていうことを、まあ演技としてねやられた上で、なんかこう自分の生活に影響とかありました？
うん、家族欲しいなと思いました。
あれ、ご結婚されてませんでしたっけ？
されてません。
あ、そうでしたっけ？
はい。
まあ、一生しない
と多分もう一生できないんじゃないかなって言われて、ちょっとやっぱ神経質な部分もあって、僕が誰かと住むのはちょっと不可能じゃないかって監督にも言われてて、自分もちょっと自覚はあるのでもういいかなと。
何ですか、誰かと住むのはって。あの、潔癖症なんですか？
いや、なちょっとかのあのそうですね、ちょっと潔癖症の毛があるなとは思います。
あ、そうですか、
はい、
いや、でも
やっぱりこう出会い正樹、この作品で一番頑張ったのは、
はい、
好きなコーヒーとか、
はい、
そういう洋物、まあ、あの竹島陽子もそうなんですけど、
はい、
洋物を全部こう排除した。だから期間中ワイン絶対飲まなかったんですよ。
へ、
まあ、ワイン一応洋物じゃないですか、
はいはいはい、
やっぱり当時の人たちが口にしてたものだけで過ごそうと、
そこから入っていこうということで、
はい、でも長野行ってたね、ワイン飲めなかったのすごく苦痛でしたけど
なるほど、
はい、でも彼も好きなコーヒー飲まないでやってましたよ、
はい、監督 もうその間は我慢して、は
い、そうですね、
あ、
はい、もう嗜好品全部立って、
うん、
あのもう好きなものじゃなくて。
でも出会いさんの嗜好品って何ですか、コーヒー以外は。
コーヒー好きですし、あとあの米が好きなんですよ。
米嗜好品ですか？
あ、すいません好きな食べ物を食べるのが好きなんで、やっぱり。
ああ、なるほどね、はい、タバコもされないし、
は
い、お酒も飲まないから。
そうですね、
余計に食べ物が。
はい、タバコはあの紙巻きはあんま吸わなくなったんですよ今も、
はいはい、
だからあんまりタバコ吸ってるって言わないんですけど。
ああ、昔吸ってたことはあったんだ、
はい、紙巻きはよく吸ってたんですけど。
じゃあ今はもう、
今は電子の方にほぼ移行してる感じですけど、やっぱちょっと電子はタバコじゃないなって自分の中では思って
る、
ね、
またね、タバコじゃないですね、
はい、
はいはい、
なんで、はい、そういうの嗜好品全部立って、はい、
うーん、
ああもう3週間ずっと、3週間じゃないですよ、自分の場合は1ヶ月ちょっと前ぐらいからやり始めたんで、やっぱ体型も整えなきゃいけないし、
はいはいはい、
やっぱり自分もそういう状況になってしまうと痩せてしまうんで、
うん、
痩せないように無理して食べて。
そうですか。
撮影期間って食事全然美味しくないんで毎日明日死ぬって思ってるんで、
あ、
味がしないんですよね、飯
出してくださってる食事は美味しくないけど自分で美味しいと感じない
ってこと
ですね。今ね、あのすごく誤解を及ぶような今ドキッとしましたよ、
はい、
でもね、本当に僕はあの見て感動しましたよ。
ありがとうございます。
もう出会いさんの役も本当に良かったし、
はい、
ね、竹島由香さんとのこのご夫婦とのね、
はい、
関係性とか、
はい、
あれ本当に今の僕たちが見ても全然ストンと入ってくる、
はい、
まあ、もちろんその背景とか、なぜ失脚させられたか、なぜ切腹しなきゃいけないかっていうのは僕らの今の感覚でちょっと違う感覚なんだけども、
はい、
そこの中で出てくるお互いの葛藤とか心の模様っていうのはすごく僕らからするとあの入りやすい映画だったなと思いました。
まあ、
監督のそこが作り方の妙だったと思うんですけど、
はい、
うん、
あの世界の日本って結構 SNS で今流れてるじゃないですか、
うん、
あの震災起こった数時間後なのにもかかわらずコンビニで並んでたりとか、
はいはい、
被災地の、まあ、そういったその日本人独特の感性っていうのは、
うん、
やっぱりあの鎖国してた江戸時代太平洋のようになって、まあその話にも出てくる切腹とかっていうのも、うん、まあ、かなり形骸化されていって、
うんうん、
そのまあ直参旗本だからあの真剣じゃないとあれだよっていう話も出てきますけど、やっぱり切腹もだいぶ形になってた時代
ですよね、
はい、で武道っていうのもできて上がってた時代の、あのなんていうんですかね、遺伝子っていうのが脈々と引き継がれてると思うんですよね、
うん、
やっぱりいろんな方に、今生きてるいろんな方に見てほしいなって思って作品、
もうぜひ見ていただきたいですね、はい、ということで、
はい、
改めて番宣していただきたいんですけども、
はい、4月4日よりあの公開始まっておりますので、ぜひ 映画館で見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
そうですね、映画ですからやっぱり映画館で見てもらいたいですね。
はい、はい
うん、関東だと新宿武蔵野館、
はい、
それからまあ全国で大阪、
長野、そしてあの横浜ももう決まってます。
横浜もそうですか、はいはいはい、
もう順次公開してまいります。
本当に私ももう大号泣して、もうこれはぜひ見ていただきたい映画だなというふうに思います。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。本日のワインシャトーメルシャン長野メルロ2021いかがでしたでしょうか。
はい、あのメルロ好きなんで、しかも今回あの、うん、こんな美味しい角煮とあのメルロがすごくあって、うん、最高の時間を話と美味しいワインと美味しいおつまみで。
そうですね、
はい、
はい、私はこのシャトーメルシャン長野メルロ大好きです。ぜひ皆さんに飲んでいただきたいですね。
はい、シャトーメルシャンはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。
それでは出会さん、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、映画日が落ちる、ぜひ映画館で見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆、そして本日のゲストは
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。